さあ今日もモーセを中心に、御言葉を見てまいりたいと思います。もう皆さんご存知のモーセという人物ですが、多分旧約聖書の中では、最も偉大な指導者である、もしくは指導者の一人であると思います。しかし皆さんもご存知であるかと思いますが、モーセの生涯を見ていくときに、数々の挫折というのでしょうか、あれって私たちが思うような出来事がたびたび起こっております。もうすでにエジプトでの失敗を私たちは一緒に見ました。これから先を見ていくと、シナイ山では十戒をいただいたときに、せっかくモーセがエジプトから民を連れ出したにもかかわらず、モーセが十戒で戒めをいただいている間、アロンを中心に金の牛の偶像を作り、違う神を拝み始めたという事件もあります。またせっかくエジプトからイスラエル人を連れ出したにもかかわらず、モーセも短気なところがあったのでしょうか、民にイライラしてたのか、神様の言われた通りにことを行わず、怒りのゆえにやってしまったために、神様からあなたは約束の地に入ることはできないと、まさかの大きなペナルティをいただく、そんなメリバの水での事件というものも後に起こるわけです。なんでこのモーセにと思うような事件がたびたび起こるわけですが、今日のメッセージの題は御言葉に従ったもののと。モーセだけではなくて、私たちも神の御言葉に、神様の御言葉に従って一歩踏み出したものの、神様に従っているにもかかわらず、信じているにもかかわらず、なぜ私がこんな経験をしなければいけないのでしょうか、というような体験もあるのではないかと思うんです。そのようなことを今日はこの5章の出来事から一緒に学んでいきたいと思います。先週はエジプトに戻り、イスラエルの民をあなたが連れ出しなさいという命令に対して、モーセがあでもないこうでもないと言い訳を繰り返し、そんなモーセに対して神が忍耐強く接してくださり、そして口が重く話すのが上手ではないんですというモーセに対して、お兄さんのアロンを使わし、そしてそんなモーセをもう一度エジプトへと向かわせるわけです。エジプトに戻り、そのモーセは自分に神が現れたこと、そして神が伝えられたことをイスラエルのために、語るわけですけども、4章31節では、民は信じた、彼らは主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いてひざまずいて礼拝したと。まずはね、一安心です。民は、イスラエルの民は、モーセが言ったことを信じて受け入れてくださったと書かれてあります。しかし問題はここからなんです。というのは、イスラエルの民よりももっと大きなチャレンジは、エジプトの王、パロとは名前ではなくて、ファラオって他の聖書には書かれてますけども、王様という意味ですよね。エジプトの王の前に出て行き、神から伝えられたメッセージを伝えなければなりません。5章の一節、ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。その後、モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主がこう仰せられます。私の民を生かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。荒野で祭りをさせよ。あれ、神様こんなことモーセに、語ったでしょうかと。ちょっと違うような気もしますが、もしかしたらこれは、モーセの交渉術の、一つであって、いきなりエジプトから私たちを解放してくれなどというものならば、パロは絶対ダメだと言うだろう。だから、ちょっとだけお祭りに行かせてくれみたいなソフトなタッチでお願いしたのか。 それとももしかしたらパロも私たちもたまにね、緊張してしまったり少し恐怖に感じたりしてしまって思ってたことが言えなくて違うことを伝えてあららっと失敗することもありますが、モーセもそんな恐怖の前にプレッシャーの前に神からの御言葉をそのまま伝えることができずにちょっと柔らかくお願いしてしまったのか、どちらかわかりません。何しろモーセが歩み出たパロ、エジプトの王はその当時では世界で最も権力者であり、そんな権力者の前に弱小民族の、しかもしばらくそこから逃げ出していたモーセが立ち向かうわけですから簡単なわけがありません。まあエジプトから少し出させてくださいというモーセの訴えに対してパロはこのように答えます。2節ご一緒に見ましょう。3、はい、パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせてはしない。当たり前といえば当たり前ですよね。いきなり来て私たちを出させてください。そう簡単にエジプトの王も奴隷として大切な労働力でありますから手放すようなことはしません。しかもこのような訴えを持ってきたモーセに対してパロは権力者として、まあ、今で言うあらゆるパラハラを行うわけです。すなわちさらなる労苦を、苦役を与えています。6節から見てください。その日パロはこの民を使う監督と人夫頭に命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのように民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよ。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。まあ、レンガを作るにはただ泥と水を混ぜるだけではなくてそこに藁を入れていたそうです。というのはそこに藁を入れることによって藁がだんだん腐り化学反応で酸が発生し、その酸が泥を固める接着剤のようになったと。ですから藁はレンガを作るためには欠かすことができない材料です。今まではそれもちゃんと支給されていたのでしょう。しかし今度は藁を与えず自分たちで探してこい。そこでイスラエル人たちは藁の代わりとなる木の切り株を自分たちで集め、しかも今までと同じ量の生産をしなければならない。まさにパワーハラスメントがそこで起こるわけなんです。そしてあまりにも過酷な負担のゆえにイスラエル人たちももうギブアップするわけなんです。イスラエル人のその人夫頭たちがパロの前に直訴に出るわけなんです。まあ、モーセという代表者がパロの前に行くだけでも大きなことでありますが、奴隷の身分で、しかも人夫頭というそんな低い身分の者がエジプトの権力者であるパロの前に直訴するということはそれこそ命がけのことであったと言われています。まあ、それだけに彼らは大変な思いをさせられてしまったわけなんです。まあ、直訴ということでちょっと調べてみましたら、まあ、日本でもかつて江戸時代でも将軍に直訴するということがあったようですけれども、それはまさに命がけ、時と場合によっては、打ち首にあってもおかしくないような行為であったそうです。田中正造といいますと多分皆さん教科書で読んだり聞いたことのある名前かと思いますが、栃木県の足尾にある足尾銅山のその公毒事件の、中で運動した人物でありますが、あの田中正造も 覚えてますか、明治天皇に直訴しているんですよね。人々を苦しめている足尾銅山の鉱毒を何とかしないとという思いで彼は直訴するわけですけれども、その時に田中正造は遺書を書き残し、そして奥様との離縁状も残して直訴に行った。すなわち彼はもう自分の命は直訴したらないだろうということを、覚悟し訴えたと言われています。幸い彼はその時には大きな事件になることなく、で罰を受けることはありませんでしたが、でもそのぐらいの覚悟があって、そのぐらいの思いを持って人々はその権力者の前に直訴するわけなんです。しかしそれはあくまでも奴隷の戯言であり、パロはそんな訴えを怠け者だと退け、イスラエルの民の声に耳を傾けてはいません。ではどうなったか、今度は矛先が変わるわけなんです。パロではなくイスラエルの民は、彼らの指導者として立て上げられたモーセ、そしてアロンへと向きます。20節から読みします。彼らはパロのところに出てきたとき、彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです。主があなた方を見て裁かれますように。これはとても重く厳しい言葉ではないでしょうか。一度は彼らは信じた、モーセとアロンの言葉を信じたにもかかわらず、その後起こる出来事の中で、あなたのせいで、お前が余計なことをするから、私たちはさらにこんなひどい目に遭わせられ、苦しまなくてはならなくなった、何をしてくれたんだと彼らに対して人々は、モーセとアロンに対して人々はクレームをつけるわけなんです。そうなりますと、モーセの中にはかつての出来事が思い出されたのではないかと思います。かつてモーセはエジプト人のイスラエル人のためと思い、彼は自ら何とかしようと手を出した結果、それが民に受け入れられたのではなくて、むしろ民から反感を買い、誰があなたを私たちの司、裁き司にしたのかと拒絶され、逃げ出してしまうという痛い経験をしていたんです。そのあの痛みがもう一度ふつふつと彼の心によみがえってくるような、仲間からのまた強い拒絶批判を受けることになるのです。そうなりますと、モーセとしてはもともと自分はやりたくない、そんなことはできない、自信がない、逃げたいと思っていたにもかかわらず、神様の命令にようやく思い越しを上げ、その御言葉に従うと決心するわけですけれども、一歩踏み出した途端、彼が経験することは人々の拒絶であり、そして自分たちの行動によって人々を解放するどころか、さらに苦しめ、思い、苦役を及ぼす、まさに火に油を注ぐというような結果になってしまった。これは確かに出鼻をくじかれるような痛い経験であったかと思うんです。しかし今日のメッセージはこれからです。あの40年前のモーセとは今回は少し違います。それを5章の、22節から、見てみたいと思います。ご一緒に読みましょう。22、23で3、はい。それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主よ、あなた方はこの民に害をお与えになるのですか？何のために私を使わされたのですか？ 私がパロのところに行ってあなたの皆によって語ってから、この方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。前回は失敗し民の拒絶にあった時、ミディアンの地に彼は逃げてしまいました。しかし今回はどうでしょうか。その問題から逃げ出しているでしょうか。彼は逃げ出すのではなく、主、彼の神のもとに戻っています。しかもモーセもこの厳しい状況を神様に訴えているのです。まあ先ほど言った直訴を神に対してモーセはしています。エジプトのパロの権力などを比べるならば、値にしないほどの全能である創造主なる神の前にモーセは何のためらいもなく、そしてそのままの思いを伝えており、そしてそのモーセの直訴を聞かれる神がここにおられます。そしてそんなモーセに対して神様は語られます。それが6章からの御言葉になります。2節からです。神はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らがとどまった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。いいですか。まず神様はモーセに過去に目を向けさせます。お前の先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブに対して私は約束をした、約束を立てた。そんな過去に彼らを目を向けさせます。そして今度は5節です。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の打撃を聞いて私の契約を思い出した。そして今思い出した。私は現在です。そして今はお前たちイスラエル人の嘆きを聞き苦しみを知り、その声を聞いて、かつて私が過去に約束をしたその約束の契約のゆえに今私は動き働く時が来ている。現在に目を向けさせます。そして6節です。それゆえイスラエル人にゆえ、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きによってあなた方をあがなう。英語の聖書には I will と使われています。すなわち今度は未来なんです。これから私はあなた方を苦役の元から連れ出し、私が救い出し、私があなた方をあがなうと伝えられます。過去、現在、未来とモーセに見せて、それはなぜか。7節です。ご一緒に読みましょう。3、はい。私はあなた方を取って私の民とし、あなた方の神とある。あなた方は私があなた方の神、主である。あなた方を私の苦役の下から連れ出すものであることを知るようになる。ここが大切なポイントになります。すなわち神はあなた方が私の民、神の民になり、そして私があなた方の神になるんだよ。そうすることによって 私とあなた方のために、あなた方は神と民、神と人とのその関係が築かれていくということを願っておられるというわけなんです。それは神を私たちがご覧になってくださり、そして私たちもその神を認めることによって、その神に従うことによって、たとえ一歩踏み出したとしたときに、自分が思ってもいなかったような状況に直面したとしても、神がその中に働いていてくださり、実は気づかないかもしれないけれども、あなた方の上には過去にも現在にも未来にも私の御手の中にあるんだということを私たちに知らせるということではないでしょうか。ですから神様は繰り返し繰り返し民に伝えておられるのです。皆さんもお気づきになったでしょうか。6章に入り、神様は繰り返し繰り返し何と言っておられるでしょうか。私は主で、私は主である。それは2節にもあります。6節にも7節にも8節にも繰り返し繰り返しモーゼに、私は主である、私は主であると繰り返し言われているわけなんです。しかも皆さんの聖書にはきっとこの主のところには太字で書かれていると思います。この太字はヘブル語の聖書を見るならば、神様の名前が書いてある場所です。すなわちヤハウェという名前、そして3章で見ましたけども、私はあるというその名前をここで繰り返し伝えておられるのです。それはどんなことがあろうとも、過去にも現在にもそして未来にも私はある、存在するお方であり、しかもただいるだけではなくて、私たちと居合わせてくださる、すなわち行くところ行くところ共にいてくださるお方であり、あると言われる、あるという名のその神の存在を私たちが認め、すなわちその神を私たちが信じて共に歩むということが大切になるわけなんです。信仰を持って歩むということなんです。ですから私たちも、あのモーセがしたように、その神を認めるからこそ、信じるからこそ、その神との、神と民の関係があるからこそ、私たちの心の思いを神に直訴することができるのです。それは祈りを通して神に届け、そしてその祈りに対して神がモーセにしてくださったように、御言葉を通して私たちに語りかけてくださり、聖霊の働きを通して神様のご自身を表してくださり、その御心を教え、時に励まし、私たちを導いていってくださる神がおられるということを教えてくださるのです。そしてそれが信仰の歩みではないでしょうか。時に神に訴え、時に神に聞き、そんなやり取りを私たちは日々の生活の中で、信仰という名の中に繰り返し繰り返しながら歩む、それが私たちの歩みなのです。しかしそれは信仰の道、見えない神を信じて歩む道でありますから、まっすぐに歩むことはなかなかできません。モーセのように私たちも紆余曲折しながらも、時に神を疑い、時に悩み、 時に失敗しながらも私たちは神に祈り、そして神から語られるというやりくりを繰り返しながら、そしてその御手の中にどんなことがあろうとも私たちは導かれているということを信じながら、神と共に歩む経験を重ね、そしてその神との歩みの中にまさに塗り絵が塗り色をつけられていくように、その歩みに色が重ねられていく、そんな中で私たちの神との関係がさらにさらに深まり、色合いのあるものになっていくのではないでしょうか。さあ、皆さんは日々の生活の中でそのような神様を神として認め、そして認めるだけではなく神との関係の中に神との対話をし、そしてその神の声を聞く時間を持っておられるでしょうか。そんな積み重ねをされておられるでしょうか。確かに日曜日の礼拝はそのような神と向き合う大切な時間であります。しかし私たちも日々の生活の中でその神を認め、その神との対話を繰り返す、私は主であり私はあると私たちにその存在を表してくださる神様を信じ、その御言葉を通して、また聖霊の働きを通して神ご自身を表してくださる、そんな神との関係の中に共に今週も歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。